Hello, friends. リスナーの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今年の春と言いましょうか。もう3月は本当に暖かくなりましたね。5月の天気を表すような初夏の感じでしたし、4月になっても平年よりも暖かくて、桜もあっという間に通り過ぎていきました。さて今回はですね、この季節の移り変わりについての私の楽しみと、本の紹介感想をお話しさせていただきます。季節は巡り巡ってですね、冬が過ぎて春になり、やがて、初夏を迎えようとしているわけでありますが、学校の方ももう入学式が終わってですね、新しい年度になり、スタッフも変わってですね、教員も移動し、大変かなと思っております。さて今日はですね、まず季節の移り変わりについて私の感想をお話しさせていただきます。まあ視覚障害者にとって季節の移り変わりを楽しむということは、まあとても嬉しいことなんですね。例えば3月の初めの頃に林の方からかすかに聞こえてくるウグイスの声、ホホケキョウっていうんですね、泣き慣れないこれから覚えようというこのウグイスの声、これが春の到来を感じます。そしてまあ私が最も嬉しいのは、この4月から5月6月7月8月と春から夏に移り変わる時のお楽しみであります。請願者の方は花を見てですね、あるいは鳥などを見て、あ、季節は変わっていくなと実感することが多いかと思います。で、私にとりましてはこの耳から入る音、その鳥や自然の音で季節の変化を楽しんでいるわけなんですね。例えば5月になりますと、ちょうどゴールデンウィークは田植えの季節ですね。農家がこの田植えをすると、カエルの合唱がものすごいんですね。私の家は農家でしたので、家の前に田んぼがありましてね、もうカエルがどんなにいるのかな、どこから出てくるのかなと思うほどですね、からゲロゲロゲロゲロですね、鳴いて、その声が合唱ですね、空に響くという記憶があります。はあ、もう、まあ、夏なんだなあという感じがしましたね。そしてこれがかなり長く続いて、6月に入りますといよいよセミたちの出番なんですね。こちら私の方では、アブラゼミ、あるいはニーニーゼミとも言うんでしょうか。このセミが、ね、鳴き出しますね。これは大体日中鳴くと、ああもう夏がいよいよやってくるなあということになります。そして6月の末から7月に入ってくると、今度は日中ですね、ミンミンゼミがけたたましく鳴くんですね。ところが最近ちょっとこの宇都宮周辺ではですね、あまりミンミンゼミが聞こえなくなってきました。この林が少なくなってきたんでしょうかね。前はよく子供の頃は泣いてましてね、本当にうるさいぐらいのところ感じでした。やはりこれはどうも林の数、森の木の数によるのかなという感じで、あんまり聞こえませんが、それでもミンミンゼミが聞こえますとね、これこそ真夏の歌だなと思うわけであります。で、7月の後半から今度は日中、午後にかけてですね、特につくつく帽子、つくつく帽子というセミの声が聞こえてくるわけなんですね。これが聞こえてくると、ああもう夏が終わって秋に移るんだな、初秋がやってくるんだなということを教えてくれるわけなんですね。お盆の頃からずっと9月、時には私の記憶では10月のね 10日ぐらいまで泣いていた記憶があります。でその夏を通してよく泣くのが日暮らし、かなかなかなかなかなっていうわけですね。私の家の周りでは朝3時ぐらいから泣き出してね、そして、日中はあまり泣きませんね、ほとんど泣かないですね。で夕方4時ごろから気温が下がってくるとかなかなかなかなかなとこうもう本当ににぎやかにね泣いているわけですね。だいたいこれは8月から9月の初めぐらいまででしょうか、泣いていましたね。このセミの声によって私は夏の初め、真夏、そして晩夏、夏の終わりを楽しんでいるわけなんです。もう一つ私にとって季節の移り変わりを知ることができたのはですね、スイッチョンっていう、まあ馬追いとも言うんでしょうか、あの声が夏の終わりから秋にかけての季節の終わりを知る、季節の始まり、移り変わりですね、これを知ることができました。ところが今は残念ながら私の聴覚の衰えですね、10年ぐらい前からこのスイッチョンの音が聞こえなくなったんですよ。なんて言いましょうか、どうしてかと言いますと、スイッチョンっていうのは実にこのサイクルがねものすごく高いんだそうですよね。だから高い周波数なので高齢になるとだんだん聞こえなくなってしまう。で今はほとんど聞くことができないっていうのはとても残念なことですね。そして、9月になってからですね、今度は虫の声が聞こえてきますね。コオロギとかね、スズムシ、まあ、スズムシってのは私はよく判断できないんですけど、とにかくコオロギがよく鳴きますね。で、10年前、もっと20年ぐらい前からでしょうか、よく聞き違いをする方が多いんですけれども、木の上でですね、その虫が鳴いてるんですよね。これは青虫というそうなんですけれども、もうコオロギの声を静まらせてしまうような、黙らせてしまうようなほど、ものすごい勢いでこの青虫というのが木の上で鳴いてるんですよ。ちょっとうるさいですね。この青虫というのは中国から日本にやってきたというんですけれども、まあしかしこれも季節を教えてくれる虫の声なんですね。まあ、そんなわけで私はこのセミの声や虫の声などを聞いて季節の移り変わりを楽しんでいるわけですが、皆様はいかがでしょうか。やっぱり月つくつく帽子の声聞くと夏の終わり、秋の始まり、なんとなく寂しさを感じる季節なんですけれども、まだまだこれからセミの季節を迎えるのでね、楽しみにしているわけなんです。まあ、セミというのは土の下で長年10年ぐらいいるんでしょうか。そして地表に現れてこの木の上で鳴く期間というのは1週間から2週間と、とても短い期間だそうですね。ですからセミは本当に限られた1週間2週間程度の中で泣き叫んでいると、そんな印象を受けています。このセミの声についてですね、日本人はそういう季節の移り変わりを楽しむことができるわけですけれども、欧米の人たちにとってはこのセミの声がですねノイズに聞こえるって言うんですね。うるさいんだと、セミの音声を楽しむなんていうことはできない、これは脳の構造からできてるんでしょうかね。右脳と左脳、左脳どこで感じ取るかによって違うんですね。松尾芭蕉がですね、静けさや岩に染み入る蝉の声という歌を歌いましたね。あの蝉の声を聞いて芭蕉は岩に染み入る蝉の声を聞いてですね、静けさとそこに泣き叫ぶこのセミとコントラストに歌った歌ですけれども、欧米の人たちにはノイズー、うるさいなあれはと こういうわけなんですね。同時に虫の声もね、加賀の千代城でしたかね、行水の捨てどころなし虫の声という俳句があります。これはですね、もう虫がすざいていて、その行水に使った水をねざーっと流す音も出してしまうと虫たちがかわいそうだな、どうしようかなという、その優しい虫への思いやりを歌ったのが行水の捨てどころなし虫の声で、これをね欧米の人たちに言ってもね、やっぱり虫もねノイズだけに聞こえてしまうんじゃないでしょうかね。そういう意味では、他のアジアの国々の人たちに聞いたことはないんですけれども、日本人の人たちの感覚というのは自然とね触れ合う感、センスですね、これが素晴らしいというか嬉しいものだなと思っております。ここまでが季節の移り変わりですけれども、さて、今度は芥川賞の本の私の感想です。この3月ですね、発表したのは2月でしたか、芥川賞が2冊発表されました。その中で、佐藤厚志著荒地の家族という本を私は聞きました。皆さんもお読みになったでしょうか。佐藤厚志の荒地の家族、佐藤厚志さんという方は宮城県です、仙台でしたか、で書店で働きながら小説をコツコツと書いている方なんですがね、簡単にストーリーを言いますと、荒地の家族というのは、荒地というのは、宮城県を中心とした、あの2011年の 3.11 の東日本大震災をテーマにした小説ですね。荒地というのは、その東日本大震災の被害を受けた地域、宮城県の、海の近くの町を描いた小説なんですね。主人公は雄二という40歳ぐらいの男なんですね。で、彼は植木職をしているわけなんですけれども、雄二は大学時代の同級生の女性春美と結婚して、で春美、この春美はですね、その二人の間で子供が生まれます。啓太という子が生まれるんですね。ちょうど2011年頃に生まれるんですけども、その後数年してね、春美は、東日本大震災のこともありますけれども、病気にかかりましてね、でインフルエンザが元で亡くなってしまう。で小学校1年の啓太を残して亡くなってしまうんですね。雄二はその後数年してから千佳子という女性と再婚するんですけれども、なかなか夫婦関係がうまくいかず、千佳子が赤ちゃんが生まれるのかと思っているんですけれども、残念ながら流産してしまった。で心を痛めた千佳子と雄二は離婚をしてしまう。で有事には何人かの同級生がいて、秋夫という親しくしていた友達もいるんですけれども、で彼は東日本大震災津波の影響もあって仕事がダメになったりしてね、心がすさんで、心が荒れてしまって、この不安症ですね、あるいはパニックを起こしたりして、最後はとても悲しい、天末を迎えるという、その荒れ地、に住む悲惨な姿、心の荒れ具合、荒れ地という土地と同時に家族生活が破壊されていく、あるいは崩壊していくという物語を綴ったストーリーなんですね。私はこの 話を聞いていて、本当にこのいかに大変であったか、津波、地震、そういったものによって心が破壊されね、傷つけられて、12年経っても今でもこの心が傷んでいる、深い深い傷を受けているという、ことをこの小説を通して多くのことを学び取ることができました。でこの主人公ユージですけれども、海に行ってですね、釣りをしてみたり、まあ、いろんなことをやってみるんです。植木職なんですけどもね。それでですね、まあ仕事もあまり順調にいかないんですけども、その中で海の話が何度となく出てくるんです。つまり海は漁業の人をやる人たちに対して麦を、恵みを与えてくれるということが一つありますね。と同時に、ユージは海に行くと、その犠牲になった多くの人たちの声がよみがえってくるわけですね。それと同時に、海の音を聞くと、優しく聞こえる時もあるけれども、遠くの方で、ゴーッとこの波の音がね、聞こえてくると、あの日の押し寄せてくる波の音で、まるで自分もその波に吸い込まれて連れ去られていくのではないかという、恐ろしい恐怖感を感じるということが、私が話してますけれども、その文章ではね、実にリアルに表現されています。海というのは恵みと同時に恐怖を与えるものなんだと。私を引きずって遥か波の奥底まで引きずり込むのではないかというようなことも書いてありました。確かにあの津波と地震によって宮城、岩手、福島では2万2000人の人たちの命が奪われているわけですね。で、私はこの海の音、今日は季節の変わりで海の音も、海の音についてはまだ話しませんでしたけど、私もですね、栃木県は海がないんですけれども、海の音ってのは素敵ですね。もう若い時には子供と一緒に茨城の海や福島の海に行ったことがありますね。大洗とか味ヶ浦とかね、優しい海の音を聞いて、まあ海の中に入らなくても砂浜に座って海の音を聞くとね、飽きないんですね。次々と空想が湧いてくる、妄想かな、起こってくるわけですね。この海の向こうには太平洋がつながってアメリカにも行くんだな、なんてね、本当に夢が夢を生んだ記憶があります。で、そうちょくちょく海にも行けないので、私はね、最近このインターネットですでですね、海の音を楽しむことがあるんですよ。沖縄の海の音、それから太平洋岸の海の音、違うんですよね。しかもステレオですから、インターネットでヘッドホンで聞くとね、本当にこのリアルに聞くことができます。目には見えませんけれども、沖縄の海というのは実に綺麗だそうですよね。透き通っていて、緑でしたか青ですか、この沖縄の海の音ってのは本当に音だけで夢が広がります。一方太平洋岸、福島の海などはですね、ドドドドドドドッとこう腹に響くような海の音ですね。ですから岩手とかね、それから宮城、そして福島のあの津波の音なんてのはね、本当に恐ろしい音だなと。普段は優しい海の音がね、津波が押し寄せると恐ろしい、この海の音で、あの東北の人たちはどうでしょうか。今なお海の音を聞くとですね、蘇ってくるのではないかなと思います。さて夏がやってきます。やっぱり夏は私はいいですね。特に5月、まあ、いろんな話を今日はしましたけれども、5月というのはいい季節ですね。 私も実は5月に生まれてるんですよね。今年はもう72年、もうというとダメだと、もう 何歳だっていうとダメだって和田秀幸さんが、和田秀樹さんですね、言ってますけど、まだまだと思って行きたいと思っております。それでは皆さん、楽しい夏を過ごしましょう。ごきげんよう。さようなら。